はい、皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化の番組です。今日はね、実はね、8月の20日、実は8月の19、20日とね、あの東京のビッグサイトでハムフェアあったんですけどね、はい。その中でね、8月20日日曜日ハムフェア会場での公開収録ということでね、皆さんガラス張りの中で皆さん見ていただいてね嬉しい、恥ずかしい
恥ずかしいんですよね、
はいはい。ということです、よろしくお願いします。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、というわけでね、今日はハムフェア会場からの公開収録です。今日の相手は、JR3QFB39 とリオさんと、
はい、JG バンド ITH リオと、
J1UMK 富永です。
はい、というメンバーと、実は今日のゲストはね、日本アマチュア無線協会の保証事業センターの伊藤さんです。伊藤さん、自己紹介の方よろしくお願いします。
日本アマチュア無線振興協会、JADの、保証事業センターをやってます伊藤と申します。昨日ハムフェアではお昼に講演させていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さてね、今日はね、ハムフェアのね、会場での公開収録ということなんですけれども、はい、今までね、何回か、公開収録、まあ、ハムフェアも含めまして、まあ、他のフェアでもやってるんですけど、
そうですね、
ね、やってましてですね、
今日はちゃんとブースの中で、
はい、そうなんですよ。今回ハムフェアでね、初めてね、
そうですね、
専用ブースを、
はい、
設けていただきましてね、はい、そういうことでね、特にパルルの、ね、エビスター局長のご尽力とね、からジャールのご協力によるものなんでね、もう非常にこれ感謝ということ で、ね、ありがとうございます。
はい、はい、
というのでね、今日の、ね、公開収録を始めたいと思います。ね、さてさて、我々アマチュア無線界にとって非常に頭の痛かった
痛い問題がありますよね。
スプリアスという、
はい、スプリアスね、
問題がありましてね、はい、スプリアス自体もね、当然企画に入らないといけないんですけども、まあ、
当然なんですけど、ね、電波法に、は
い、それが、まあ、ちょっと、企画が厳しくなったということでね、あれは新スプリアスと、ね、一般的に呼んでるんですけれども、はい、その期限が、ね、迫ってきましたということで ね、 で特に ね、 ね、今まで使っていたの愛着のある無線機器を、ね、使いたいし、
で使えるのか使えないのか、はい、心配になります
ね。そうなんですよね、はい、はい、まあ、そういうことでね、もう一つは、ね、やっぱり新しい無線機を買うにはちょっとやっぱりうーっと
ちょっと、ね、お金がかかりますんでね、
できれば今までの設備を使いたいなと、は
い、
は
い、というところですね、
は
い、
それからもう一つは、ね、まあ、自作機、アマチュア無線の場合は、ね、当然ながら自作機というのがありますね、はい、はい、まあ、そういうものは、ね、どうなるんだろうかなということでね、まあ、我々も、ね、まだよく分かってないところもあるんですけれども、
ね、はい、
まあ、皆さんも、ね、いろいろなまあ、もやもやとしたものが、ね、まだまだたくさんあると思うんでね、はい、
だ
ん
だ
ん
ちょっとはすっきりしてもらえるかなという感じですね、はい、
そうなんですね、はいはい、まあ、そういうのね、ありますので、今日はジャードンの、ね、伊藤さんにお越しいただきましてね、皆さんのもやもやをクリアになるようにいろんなお話を、ね、お伺いしたいと思いますのでね、はい、それでは最後まで、ね、お楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、伊藤さん、今日はでもお忙しいところありがとうございます。はい、昨日も講演されたということで、はい、スプリアスというか皆さんご興味あると思うんですけれどもね、はい、
はい、
ということでね、まずね、スプリアスの話始めたいんですけど、まずね、伊藤さんのちょっと自己紹介、
それをまず、は
い、まあ、先ほど最後ちょっと簡単にいただきましたけどもね、はい、伊藤さんご自身についてね、お伺いしたいと思うんですけども、アマチュア無線というのはね、まあ、続けなければマコロサインとありましたらね、ちょっとご紹介お願いしたいんですけど、
はい、わかりました。私伊藤はですね、開局はしております。
はい、
はい、
でコールサインは、JH1OPI ジャパンホテル1オスカーパパインディアンというコールサインをもらってます。
なるほど。
でさらに JAL の会員でもございます。
あ、はい、なるほど。
埼玉県支部員になります。
なるほどね、
埼玉ですね、
はい、
はい、
ことでございます、はい、
了解です。ということでちゃんと、ね、アマチュア無線もお持ちになりながら、
はい、
保証業
者、まあ、仕事上
なるほど、
やはりやってないとということでございますね、
は
い、
そうですね、やっぱりアマチュアがどういうことをやってるかとかね、具体的にやっぱり飛び込まないといけないということで、もう自ら飛び込んでいらっしゃるということでございます、は
い、
ありがとうございます、はい、まずね、保証事業センターということでね、ジャードさんのね保証事業センターなんですけども、ここのね、ジャードの保証事業センターというのはね、どのような業務をなさっているかちょっとお伺いしたいんですけどね。
主にアマチュア局の保証の業務、はい、開局変更ですね、はい、200ワット以下 の設備になるんですけれども、はい、技適以外のもの、
はい、
例えば JAL の登録機種に付属装置をつけたりなんていうようなところ、はい、そこで開局する場合の手続きに保証というものが必要になっておりまして、ね、はい、で私そこではセンター長という立場でございますので、はい、一応業務の責任者をしております。
なるほど、なるほど、なるほどね。先ほどおっしゃったの保証事業ということで保証ということなんですけども、これは保証というのはどういう手続きになるんですかね。
保証につきましてはですね、まあ、今申し上げたとおり空中線電力が200ワット以下のものであって、はい、例えばJALさんの登録機種ですとか、はい、技適機種にですね付属装置、付加装置をつけて使う場合にですね、はい、電波法第3章の技術基準に適合しているかどうかということの保証を行うということになります。
なるほど、なるほど。技適とですね、いわゆる保証というものがどういうふうに違うでしょうか。ちょっとなんかこんがらがれそうなんですけど、
はいはい、そうですね、技適につきましてはですね、技適と保証と今テーマでございますけれども、効力は同じでございます。でいずれも免許申請時に検査の省略を受けられて免許がいただけるということになります。で技適につきましてはですね、無線機本体に技適ラベルが付されております、付されておりますので、うん、その機器がですねラベルがついているうちは電波法第3章の技術基準に適合しているよということです。で対しまして保証につきましてはですね、総務省さんの告示の中で簡易な免許手続きを受けるためのものというのがありまして、はい、そこに保証というものが位置づけられております、はい、なので技適以外のものにつきまして技適ラベルがついているもの以外のものについては基本的には保証で受けるということになります。はい、そういう違いがございます。
なるほどね。ですからいわゆる無線機を買って、そのままの状態で使うのであれば、技適を、いわゆる免許申請、いわゆる免許状の申請の時
に、ね、直接申請すればいい、ね、
そうです。だからこれは、そうかそうか、ジャードさんに出さなくても、は
い、出さなくてもいい、
総務省の方に、
なるほどですね。
そうかそうか、
対象でないものを扱っておられると、はい、こういうことですよね。
そういうものは技適のラベルの効力を超えてしまう、うん、はい、例えば電波形式が、ね、付属装置、付加装置によって違う、はい、電力がラベルの効力として認められたものを出てしまうというような場合はやはり保証の手続きが必要になる。
なるほど、
そういうことでございます、はいはい、
ですから買った無線機で当然説明書の中にどういう電波形式がどうなるかと、でそれが、技適で、包括されてますよと。だからそれを使う限りは、技適の番号を書いて、免許申請をすれば、総務省の方で受け付けていただけると。だそれを超えたものですね。よくあれらも、ね、JT とかでいろんな付加装置つけたりね、から SSTB なんかでもね外に、だ最近は、ね、パソコンつけるの多いですよね結構ね。でそういうもので、ちょっとその技適を超えるものについてはそういう保証ということで、JAD さんの方にお願いするという形になるわけですね。
そうなんです。
なるほど、なるほど。そうするとそれとね総務省の工事が改正されてましてね、スプリアスの確認保証が追加されたということなんで、ちょっと私もよく分かってないんですけどもね、これはどういう内容のものなんでしょうかね。
6月30日付でアマチュア局のですね保証に関する要領というのがありまして、はい、そこが要領が改正をされまして、
はいはい、
そこの中で今回新たにですね、旧スプリアス機器についてのスプリアスの確認にかかる保証というものがこの保証の中に追加されたということでございます。
古いものでも使える機種を、はい、決めてそれを保証しようと、こういうことになるわけですね、
はいはい、以前ですね、実は昨年の9月に総務省さんの方で、はい、平成34年11月30日以降、はい、だから12月以降です ね、
そうですね、
旧規格のスプリアスの機器を使い続けるため の 措置といいましょうか、はい、あのシンスクリアスの確認の手続きが公表されております、はい、でそこはまあ一般的なあの無線局の手続きの方法なんですけれども、今回のスクリアス確認保証というものはですね、あのアマチュア局独自の制度としてですね、今回、はい、その確認の手続きが保証という手続きで認められたということになります。
あ、なるほどね。ですからあの、まあ、今回あの、まあ、あの後半の方でも、ね、ご紹介しますけども、あのスクリアス確認保証業務を、まあ、スタートしたと、あ、まあ、するか9月からですよね、
はい、9月1日から業務を開始、はい、
それの根拠となるのがこの法律の改正。
そうでございます。
ということですね、はい、か、まあ、我々アマチュアにとってあの先ほど、ね、一応心配してた古い無線機どうなるんかなというところも含めて、こういうあの、まあ法律の改正を踏まえて、ジャードさんの方で今後保証の認定とかもしていこうと、そういう形になるわけですね。なるほど、なるほど、変わりました。
基本的にはあのシンスプリアス規格というものに適合しているかどうかを確認するということが求められておりますので、はいはいはい、その確認の行為が、はい、あのこのアマチュア局の保証の中でできるようになった。
なるほど、なるほど。
で今まではだからあの総務省さんの方で公表されているものは、ご自身で旧スクリアス規格の無線機を実測して、はい、その実力値を届け出をしなければいけないと、はい、ですからハードルがかなり高いものになっていたんです、はい、だから、はい、
従来の保証認定とかのどういうかジャードさんとかにお願いしてやることはできずに、はい、もう自分が、はい、例えばスクリアスを測って、はい、それを総務省の方に、提示して免許をもらう
と。だから免許人さんの手続きとしてそういうあの手続きがあのあ、ね、昨年の9月に公表されております。
わかりました、はい、であの詳しい内容後半の方に
そうです、ね、
はい、もうちょっと伺いたいと思いますので、
はい
はい、コールサインは JAA-XCV、 神谷と申します。ハムライフ、ハムのラジオですよね、
はい、そうです。
あの帯広でも FM ウィングって昔やってましたよね。今やってないと思うんですけども、一つ頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、ハムのラジオ。
はい、今日はねハムフェアの会場から公開録音、公開収録ということでねお送りしております、ではね今日も今回もね引き続き、伊藤さんの方にね お話をねお伺いしたいと思います、それではねあの新しく追加されたスクリアス確認保証についてね少し詳しくねお話をお伺いしたいと思います、まずですねあのスクリアス確認保証の対象となる無線設備というのはどういうふうなものになるんでしょうか。
はい、あの基本的にはあの旧スクリアス規格、はいの無線機につきましては、はい、あの対象となります、はい、で今は皆様ですねあの平成19年11月30日以前に製造されたものにつきましては、はい、経過措置の適用を受けているはずなんです。なのでそこの部分経過措置を受けているものにつきましては全て対象となる、はい、ということでございます。
なるほど、ね、ですからあの経過措置になって、まあ、要するに19年以前のものは、はい、新スプレスのための、まあ、保証はもう一回必要であるということですね、はいはいはい、ありがとうございます、まあ、そういう意味で、ね、あの旧スプレス基準での技的品について、まあ、先ほどのお話ですよね。これはもうスプレスの確認保証を受ける必要があるということ、
はい、そうなります、はい、今現在は直接総合通信局様の方に手続きをなさっているかと思うんですけれども、はいはいね、この機会につきましては対象とはなります、
はいはい、なるほど、
なるほどね。
であの技的の取れていない従来の保証対象品というものに、これについては今までと同じような保証申請をすればいいということなんでしょうかね。
あの今現在ですね、はい、あの経過措置というもの、はい、旧規格で の, あの経過措置がございますので、はい、そこであの申請すれば旧規格 の,、はい、あの無線設備としては認め、はい、いただけます、
ね、なるほど。
なので免許は下りる、はい、ですけれどもその使用の期限は、はい、平成34年の11月30日までということになってしまいますので、はいはいはい、それをだからあのそれ以降も使い続けるためにはこの手続き、はい、あのスプリアス確認保証の確認の手続きが必要、はい、ということになります、
ね、ちょっと具体的な話になっちゃうんですけども、はい、まあ、19年、以前のやつで、経過措置で持っている無線機がありますよと。で昭和、平成30年以降は、新しいスプリアス規格であると。だからそれを平成30年まで例えば5年を満たない時期になるとその30年までということになるわけです、
はい、そのあの34年までというふうに免許状の下の備考欄にですね、はいはい、その旨記載されると 聞いてます、
はいはいはい、ということなんでね、あの、まあ、旧規格のものについてはあの、まあ、注意が必要ということなんですけれども、
なるべくあの早めに、
そうですね、
手続きを取ることをお勧めします。
はい、そうですね、
免許証の備考欄に記載があるということよりは、はい、すっきりした免許の方が
いい
かなという気がします。
そうですよね、はい、ありがとうございます。では、ね、このスプリアスの確認保証の手続きということでね、ちょっとお伺いしたいんですけども、まず従来の保証認定の保証ですね、それと同じような、まあ、書面での申請ということで、まあ、大丈夫なかどうかということですね。
はい、基本的には書面による申請になります。
はいはい、ですから8月つい最近ジャードさんの方からね、お知らせありました、スプリアス確認保証業務9月1日からスタートしますという、
はい、
それの元に申請をしていくと、
そういうことになります。はい、実はここではですね、私どもこの2月からですね、旧スプリアス企画の機器につきまして、
はい、
実態調査というものをずっとやってきております。
はいはいはい、
で、それも目的としては保証業務の参考等とする目的ということで、大体、うん、JAL さんの登録機種ですとか、あとは旧規格の技的機器ですね、旧スプリアス規格の技的機器を対象としてですね、約1000機種ほど対象として実態調査をしてまいりました。でその中で JAD として新スプリアス規格につきまして確認ができるうちが保証が可能だということの機種も合わせて、8月19日に
はい、
ホームページにおいて公表しております。
はいはい、ですからこの8月19日に、ホームページで記載されている機器につきましては、保証認定とすれば書面での
お申し込みいただければ、はい、ジャードとして保証をすると、
はいはいはい、ですからジャードさんとしてすで、に保証、新スプリアス企画に合格したと、
は
い、いうことですね。
こちらで新スプリアス の、はい、確認設備として、
あ、なるほどなるほど、
うちの方では確認したよということで、はい、保証をすると、
平たい話になっちゃうんですけども、古い無線機でもね、実際スプリアスギリギリの製品というのは、なかなかないと思う。結構やっぱり幅を持っていると、そうするとその幅が今の新スプリアスに適合していれば、先ほどのいろんな機種を確認されたということで、これはもう新しい企画にも入っているよと、そういうふうな、そういう考え方っていい、
あ、基本的にはそれで間違いないです。
心配なのは、そのリストを公開されましたよね、そこに載ってなかったらどうしようと、こういう話になるんですが、
う
ん、基本的に使えないですよね。
基本的には今後も実態調査進めてまいりますので、はいはい、機種リストにつきましては今後も追加する予定でございます。
追加され
てい
く、
今現在9月1日から業務を開始するにあたりまして、はい、その時点で保証可能なリスト、機種のリストを載せております。
はい、てか現時点での保証可能なリストが、JAL さんのホームページに出ていますので、ね、ぜひ皆さんね、載ってるかな、
チェックしていただいて、はい、
でかなり先ほどかなりの機種の数を載せられてい ること
を、ね、今回お出しさせていただいたのは845機種になります。はいはい、
なるほど
なるほどね、はい、分かりました。はい、ということでね、ジャードの、ね、ホームページの方に、ね、機種が、ね、全部出ておりますので、ね、それを一回確認していただいたら、ね、はい、いいと思いますので、よろしくお願いします。
で今ハムフェアのジャードブースでもですね、はいはい、機種リスト、はい、お配りしておりますので、
はい、あ、なるほどね、はい、
はい、
分かりました。
パンフレットも準備されてるみたいな、
は
い、
そうですね、
そうでございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、ジャードさんで確認されたものはまず OK と、だから書類の保証認定、今までの保証業務させていただくということですけども、次にね、もし乗ってないということで、例えば自分のやっぱり無線機やっぱりそのまま使いたいなということで、例えば実機での測定が必要な時とかなんですけど、こういうものについてね、例えば無線機を持ち込んで、保証認定したら、そういうことで可能なんですか。
実はですね、9月1日から、はい、有料になるんですけれども、JAD、はいはい、として実測サービスというものも同時に
測定していただければですね、
はいはい、開始をする予定でございます。
なるほど。
といいますのも、だからご自身の無線機を、はい、測ってほしいですとか、はい、そういうことがある場合はですね、有料で、はい、お測りして、
なるほどね、
結果をお渡ししたいと、はい、いうことのサービスも開始する予定でございます。
でその場合は保証認定ではなくて、総務省の方にそのデータをつけて、申請するという形なんですか。
そうなります。
そうですね、
はい、
ですから先ほど初めの方にもね、お話いただきましたけど、自分でスプリアスを測って 出すと、まあ、同じ形ですね。それを、まあ、我々、ね、アマチュアねあまり高級な機種測定器持ってないんで、それをジャズさんの方で測定していただければ、まあ、当然有料ということなんでね、はいはい。あと、まあ、ちょっとそれでまた具体的な話は、まあ、持っていけるものであればいいんですけれども、大型の機械とかから、まあ、家に固定でもう送信機とかね、移動しない局として申請していると、そういった場合っていうのはなんかご協力とかしていただけるんですか、検査とか。
今出張まではちょっと考えて
なるほど、ね、
おらないんですけれども、
は
い、
まあ、これからですね、
はい、そうですね、はい
はい、まずはお持ちいただける機種ということでね、
なので JAD の事務局の方へお持ちいただくか、はい、もしくは実態調査でこの方法を取ったんですけれども、はい、私ども JAD の指定業者というものを、はい、ちょっと指定しておりまして、はいはい、そこから引き取ってジャードの事務局まで、
なるほど、ね、
無線機を運搬していただいて、はい、 それでうちで測ってまたお返しをするという、はいはい、
でその時も当然送料も
送料につきましてはすいません、実費をいただきたいと思います。
実費と、はい、それから検査の費用ですね。
そうですね、
これをご負担いただくと、はい、でまあ、これも詳しいことはまたジャードさんのホームページの方で、はい、色々と
今後公表したいと思います
。これ非常に大きいですよね、我々にとって
ぜひご利用ください。
はい、はい、ありがとうございます。それからまあ、先ほど、ね、お聞きしましたけども、例えば自分で実は構成した設備があると、でそれで結果で、こういうスプリアスが測定したよという時は、まあ、先ほどの話じゃないですけども、ジャズさんに持っていくよりもそのまま総務省の方に
ご自身でですね、はい、スプリアスの確認届というものを、はい、総合通信局さんの方にお出しすれば、はいはい、それで新スプリアス規格として認められますので、
はい、そうですね、はいはい、ということなん で、
ご自身が で、はい、できない場合は保証を利用していただく
そうですね、
そういう形になります
ね、はいはい、なるほどなるほど、だんだんと安心してきましたね、リョウさん。
でも使える機器を今日確認させていただきましたんで、はい、ほっとしましたけどです
ね。ありがとうございます、はい、
もし乗ってなかったらどうしようと思ってましたけど、
はいはい、分かりました。でね、まあ、スプレスを自分で測るとかいいんですが、多分自作機の場合とかですね、こういう場合というのはどういうふうにしたらいいですかね。
やはり自作をするぐらいですから、はい、やはりその辺の測定器ですとかそういう部分というのはご自身でお持ちなのかな、はい、
な
んてい
うのも、
ね、考えてるんですけれども、
はいはいはい、まあ、自作の
いかがですかね、
はい、
そこら持ってる人が自作してくださいと、こういうことですよね。
まあ極端ですけど、そこまでは言いませんけれども、うん、
はい、気持ちはそこにあるんですね、はい、
自作機の例えばスプリアスを測ってほしいとかそういうふうなのはやっぱり
全然今 の、 はい、有料になりますけれども、はい、時速サービスなるほど、ね、をご利用いただければ、
はい、
なるほど、だから実測サービスの場合は、まあ、従来の機種で、まあ、例えば旧技的のものとかだけではなくって自作のもので、まあ、例えばちゃんとジャードの話についてそれで動作するものであれば、はい、ちゃんと測定します、
ご利用いただいて、はい、
まあ、これ有料で、まあ、送料も当然
そうでございます、
自己負担ということで、
はいはい、
なるほど、これまた安心ですね、自作班にとりましてもね、はい、ありがとうございます。から次に、ね、ちょっと、ね、また変則的な質問があるんですけども、現在の設備は、ね、もう当然なら保証を受けて免許をもらっているんですけども、もうそれと例えば開局の当時ですね、もう何十年も前になるという形なんですけども、これで保証認定していただいてその後変更なく使っていると、でそれの場合そのまま使い続けてもいいものかどうかなんですけども、これはいかがなんですか。
はい、この辺はですね、やはり旧規格の無線機、はい、ということになりますので、はいはい、やはり使用は平成34年の11月末までということになってしまいます、はいはいはい、なのでやはり昔免許を取りになって、はい、もう設備が変更なしということで再免許をずっと更新をしてきたんだと思うんですけれども、はいはい、やはり旧規格での、はい、認められたものというふうに扱いになりますので、はい、やはり34年の11月末までが使用期限ということになります。それまでに新しいスプリアス規格に、はい、適合しているかどうかの確認をする必要がある、はい、で確認ができていれば届け出をすれば、はい、平成34年の12月以降も使えるということになります。
ですから先ほどの、まあ自作、製品に関わらず、スプリアスのチェックを一、まあ、つはジャズさんの方で、依頼してしていただくか、まあ、自分で測るかということで、免許の継続ができるということですね。まあ、できればね、昔の無線機、愛着のある無線機ですからね、
使いたいですからね。
そうですよね、
企画を満足していれば、
はい、そうですよね、
使いたいでしょうね、
は
い、
そうですよね、はいはいはい、どうもそういうことですね。から新スプリアスの対応でね、規則が改正された後に、保証を受けたんですけども、この設備は手続きなしに使うことができますかという ちょっとややこしい質問をして
すいません、
もしシンスブレアス対応で、はい、もうすでに、保証を受けました、はい、その場合はあの手続きなしそのまま免許の通り使ってい
く手続きなしに使うことはできます、はい、ですがあの昨年ですね、はい、総務省さんが公表された、はい、あの方法確認の方法ではだからそこまでの確認ができていないという段階でありまして、ね、あの新規格に適合しているということでの保証は、はい、そのまま効力はございます。
なるほどね、はい、ありがとうございます。からあの、まあ、ちょっとあの気になるお値段になってくるんですけどもね、あのここら辺の料金とかいうのはジャズさんのホームページの方とかで
もう掲載させていただきました、はい、昨日あの実は声の中でも、はい、あの保証料の説明はちょっとさせていただいたんですけれども、はい、一応基本的にはあの基本料プラス台数分の料金をもらう、はい、ということを考えています。
あ、逆にあの1台じゃなくて、一度に何台かの場合は、まあ、基本料金プラス1台1台何台かという料金の、はい、加算という、
一応の基本料としてはあの2500円という設定でございまして、はいはい、この基本料の中には1台分の保証料が含まれます。であの2台目以降は1台ごとに1000円というふうに、はい、
なるほどね、はいはいは
い、そのような料金を
計算していったわけですね。
いただきますので、
はい、わ、はい、かりました。どうも今日はありがとうございました。
とんでもございません。
だいぶスッキリしましたね。
スッキリしましたね。
今のあの保証料なんですけれども、はい、ちょっとあの特例とかも設けております。
そうなんですか。
はい、なのでジャードからの資料などご覧になっていただけると、はい、よろしいかと思います。はいはい、
まずはホームページで一回確認してみたいということですね。
はい、よろしくお願いいたします、はい。
ありがとうございます。はい。
JM7QZX セヤです。飲み疲れてます。ハムのラジオ最高。
はい、どうぞ。
あの九州企画機構のお知らせを挟みたいと思います。ハムフェアの会場でですね、あの我々のスポンサーの九州企業企画が、小冊子配ってましてですね、その辺の内容について、富永さんからちょっとお話を伺いたいなというふうに思います。あのいっぱい配ってましたけど、どんな雑誌ですか？
あのアマチュア無線と、ユーティリティ通信、無線通信ですね、をコアにした内容と、それとあの他の趣味、いろんな趣味がありますので、その趣味を、題材に、紹介していくという。
なるほど。
であの要するにきっと人生はもっと楽しいということを広げて、
はい、QCQ 企画さんのモットーで、きっと人生はもっと楽しい、無線で広がる未来をサポートする本ってこうになってまして、あの名前がですね、きっともっと、あのきっと何かが起こるだろう、きっとと、もっと何かができるだろう、そんな感じですよね。
ですね。ずっとこう楽しさをどんどん広げて、趣味をコアにですね、楽しんでいただこう。
はい、で内容的にちょっとあの最初の準備号なんですが、ここにあるんですが、メインはですね、やっぱりあのアマチュア無線関係の内容になってまして、DX バケーションの話だとか SSB の話とか、あとはドローンの最近入るのドローンの話とかですね、あとあのクロスワードパズルもあってですね、それと、あとアンケート用紙が入ってるんですね、富永さん。
そうです。アンケートを、はい、アンケートというかその、ウェブ商社のですね、はい、ウェブページであのこの読んでいただいた読者の皆さんから、この内容についてどうだったかという評価をですね、あのウェブでお願いしたいと思ってます。
はい、でこれ準備後なんですが、本物って言って第1号はいつ頃になるんですかね。
そうですね、そのアンケートをもとに、いろいろと皆さんの評判を聞いて、その反響をですね、吟味して、それで発行に移、していく、できるように
そうですね、
できたいと思ってます。
まあ、できれば今年中に見たいなというふうに思いますね。
そうですね、できるだけ早い時期、はい、可能になるといいですね。
はい、はい、ということで以上、九州企業企画からのお知らせでした。
ありがとうございます。はい、ということでね、あのきっともっと今日はあの、会場、ハムフェアの会場の方でね、あのハムのラジオのブースプラス九州企業さんのねビジネスブースで、ね、お配りしたんですけども、あの、ハムフェアに来られた方ね、かなりお手にした方いらっしゃると思うんですけども、あの中にアンケート用紙が入ってます。これでね、やっぱりいつ発売するかとかどういうことをするか決めるということで、ね、先ほどお話聞いたんですけども、実は5部ハムのラジオの方に
いただけまして、
いただきますんで、あのリスナーの方にね、あのお送りしたいと思いますのでね、ぜひハムのラジオの方にね、はい、お便り、
申し込み
応募していただきましたら、ね、はい、お送りいたします。はい、でそれから今日 あのお聞きになった方もあのケットモットというのでね、なんか雑誌で面白そうなの出すなというので、ね、いろんなご意見とかねありましたら、それをね参考にね、ね富永さんの方でいろいろと参考にして次の編集に生かしたいと。
そうですね、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、あの皆さんのお便り、同時にね、あのケットモットについて の、まあ、あのご意見ご感想からご要望、
そうですね、いただければと思いますね。
から、はい、あのケットモットの方にもね、あのお持ちになった方は中にアンケート用紙、あのウェブ
ですね、アンケート用紙入ってないんです。
あウェブですか。
はい、ウェブページ、あの視聴者 の、ね、はい、あのウェブページに、はい、あのその案内
が出てます、ね、ウェブページですね、はい、ウェブ調査ということでありますので、これ非常に富野さん大切なんですよね。皆さんのご意見聞きたいと。
まあ、あのご覧になった方の生の声という
か、ね、そうですね、だから逆にあの、あのリスナーの方々、お読みになる方々の意見が反映される雑誌、いいですね、ぜひぜひあのこれからもね、あのきっともっと、準備創刊号出ましたけどね、本誌に向けて、頑張っていきたいと思いますので、ね、はい、ということでね、あの皆さんの、ね、お便りいつもあのいただいてるんですけども、それと同時にこのきっともっとに対するいろんなご意見ご希望、
そうですね、いただければ
、ね、はい、非常にありがたい。当然、はい、あの富永さんの方に、ね、お送りしますのでね、はい、あの編集に焼けていただきたいなと思います。
はい、プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。仕事で必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広まりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は東京、神奈川、埼玉、千葉で毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。プロの資格も QCQ。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。今日はね、ハムフェア会場からね、公開収録ということでお送りいたしました。はい、お便りはですね、ホームページの方からウェブのハムのラジオのホームページの方から、ね、あのご投稿いただきますし、メールでしたら、ね、ham@hamsradio.net ham@hmsradio.net こちらの方にお願いいたします。あの先ほどの、ね、キットモットの、はい、ご感想とか、ね、ご要望、
はい、送ってくれと、はい、応募いただければと思います
ね、 そうですね、はいはい、から先ほど申しましたご応募あのいただいておりますので、ぜひ皆さんあのハムのラジオのホームページの方から、ね、ご応募ください。また当選すれば、ね、お送りしたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。でも今日は皆さんありがとうございました。新スプリアス企画についてかなり
すっきりした
ということで、ありがとうございました。はい、今日の相手は JR3QFB39 と、
J10 番の ITH リオと
JF1UMK QCQ マガジンの富永で、
JH1OPI のジャードの伊藤でございます。
はい、どうもありがとうございました。ではまた来週、さよなら。セブンティスリー、
ありがとうございました。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。出会いの瞬間キャッチした僕のアンテナ、私の声キラキラ輝く瞳で笑っている、君を見つけた。見つめられると弱いけど、いつからぐちゅう妄想中、ハムとソーセージの違いは
しさにただ震えてた。動き出すことできなくて、持ってたはずの愛もいつか凍りついていた。あなたが教えてくれました。決して一人じゃないことを。こんな自分でも誰かを大切にできる。